インドの魅力と最新事情についてお伝えするポッドキャスト、インドの衝撃案内人の広瀬です。今回はですね、ベジタリアンと健康というテーマで、ヨガ哲学ユキさんにお話を伺います。ユキさん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、ゆきさんにはね、もう何度もこのポッドキャストでお話しいただいてますけれども、はい、今日はベジタリアンと健康ということで、よろしいんですかね。
そうですね、もともとその私がベジタリアンをやめた理由というこういうタイトルでインスタライブをね、こうやらせていただいて、それをね、広瀬さん見ていただいて、でそれで今回ね、ぜひその同じ内容でお話ししてくださいというふうにね、言っていただいたんですけれども、
はい、
健康ももちろんね、それは私のこう、なんていうんですかね、体験談ではあるので、その健康についてね。だけれども、それに加えて、ベーダはね、ヨガ哲学的にはどんな見解をしているかという、そこがちょっと入ってきますので、少しこう宗教的な理由も入ってきます。
はい、わかりました。じゃあ、はい、この一番気になるところですね、はい、私がベジタリアンをやめた理由というちょっと気になるテーマなんですけども、どういうことなんでしょうか。
はい、早速本題に入っていきたいんですけれども、これね、そのインスタライブでやらせてもらった時もものすごい反響だったんですね。反響あるかなとは思ってたんですけど、こう予想以上のね、大反響で、たくさんの人からね、同じような経験をしましたとか、いろんなコメントをいただいて、すごいびっくりしたというかね、そういうものなんですけれども、私がベジタリアンをやめた理由、これはズバリ体のね、その健康を損なったからということなんですけれども、まずね、簡単にちょっと私、日常的に何をやってるかと言いますと、基本的にインドのね、チェン内、南インド、チェン内に住んでまして、インドでそのヴェーダについてね、ヨガ哲学をスワミジからについて学んでるんですけれども、でその学んだことをあっちからね、こうオンラインで教えてるんですね。今はバガヴァッド・ギーターやってるんですけれども、で毎週やってまして、今もね、帰国してもやってるんですが、その時はちょっとね、体調不良で2ヶ月もね、休んでしまったんですね。普通の人はやっぱり2ヶ月も仕事を休むって結構、大病という言いますか、なんていうの、なかなか2ヶ月仕事休むほど体調を壊すって大変なことじゃないですか。そういう感じだったんですね。で、なぜそんなに壊したのかっていうね、そのお話なんですね。で、今回ちょっとね、3部構成でやっていきたいんですが、まずね、その体調に関してですね、アーユルヴェーダの施術を受けるんですけれども、それから体がどういうふうに変化していって、どういうふうにこう食事も、ね、変えていったかっていう、その体の変化について、そしてそのヴェーダですね、私が学んでいるヴェーダ、ヨガ哲学とも言いますが、それはベジタリアンになることについて何と言っているか、そしてもう3つ目が、インド人のベジタリアンのルーツについてということで、ちょっとここまで切り込んでいこうと思うんですね。で、まず、私の体のことなんですけれども、ちょっとね、私、怪我をしたその後遺症で、かなりこう背中とかね、腰とか首とかね、かなりちょっと常に痛い状態なんですね。で、それがちょっと悪化しまして、もう本当に座ってられないぐらい痛くなってしまって、これはちょっと日常生活、ちょっとシャレならんわと思ってね、ちょっと治療しないかんのなというね、ふうに感じたので、インドではね、やはりこう、結構周りの人って言っても、周りの人も結構年いった人が多いんですけれども、トラディショナルな人が結構私、周り多いんですが、そういう方々は、スワミジも含めなんですけれども、こう、ちょっと体調不良になったら、そのアーユルヴェーダのパンチャカルマという3週間、病院にね、こう、滞在する、みっちりやる治療法があるんですけれども、それのね、治療を受けるという、こういうトラディショナルな伝統があるんですね。で、それをまずね、ちょっと受けようかなと思いまして、ちょうど去年の8月ぐらいですね。で、3週間受けることを決意したんですけれども、これ通常だったら、病院にね、その施設に滞在して、 受けるものなんですけれども、ちょっとやっぱりね、そのまあそこそこ近所にあったので、まあ、通いでいいかな、私はもうあのクラスを続けながらちょっとできるかなと思ったんですけれども、そんなに甘いもんではなかったということなんですね。で結局そのオートリクシャでね、あの三輪バイクみたいなあれであの通うことになったんですけれども、まあ今から思うと全てがもうなんか失敗やったなって思うんですけれども、まあここでね通いながら、あのリクシャに乗って通いながらあの施術をするんですけれども、まあ、どんなね施術かっていうと、基本的に3週間みっちりそのオイルを使って、いろいろな種類のオイルを使って体をマッサージしたりとか、あとなんかいろんなこうなんかいろんな器具を使ってこう温めたりだとか、まあ、基本的にオイルトリートメントなんですけれども、それに加えてあと薬を飲むんですね。でそれもなんかかなりこうプログラミングされてて、1週間をこれやって次の週をこれやってとか言って、そう決まってるあのプログラムなんですね。まあ、その人によって決めるんですけれども、であのそれを始めたんですが、その施設ね、基本的にまあチェン内ってあんまり外国人が少ないんですけれども、まあ、そこのあのクリニックも外国人っていうのがもう一人もいてないようだね、もう超ローカルなとこやったんですね。で、まあ、そこそこなんか作りも良くって、まあ、あの、それなりのね、こう、人が通うようなところだったんですけれども、まあ、所詮って言ったらあれなんですけど、全員インド人でやったわけですよ。で、何がね、全員インド人で失敗やったかっていうと、まず食生活が全く違うということですよね。あの、皆さんご存知の通り、インドのね、インド料理ってスパイスめちゃくちゃ使うじゃないですか。こんな辛いのよう食べれるなっていうのを日常的に食べたはる人らじゃないですか。そういう人らとね、同じものをね、こう食するというか、口にするというのはやっぱりちょっとね、あの無理があるんですね。やっぱりね、なぜかっていうと、あの薬がね、そのアイルベーダの薬ってやっぱりそのいろんなこうスパイス的なもの、結構きついものが使われてるんですね。で、私もともとそんなに消化器系が良くなかったので、ちょっと薬は、あの、ちょっと、なるべく控えめにしてくださいと、私ちょっと一応やられますからって言って、言ったんですけど、でも先生はね、いやいや、大丈夫、これくらい、大丈夫、大丈夫、もう言い張るわけですよ。ね。だけれども、その大丈夫っていうのは、毎日毎日ね、あんな辛い、激辛のものを食べてる、インド人にとっては大丈夫なんやけれども、私のような、ね、その日本人とか外国人にとっては大丈夫ではなかったんですね、これね。で、だんだんだんだんやっぱりね、その消化系が調子悪くなってくるんですね。ちょっと薬を飲めば飲むほど。で、まあ、あの、ドクターに相談したんですね。あの、ちょっとやっぱり食事がね、ちょっとね、あの、一応、家計もやられて、ちょっと食事がちょっときついんですわって言ってね、あの食べられなくなってきてって言ったら、あのここのに施設あるから、泊まる施設あるから、そこに泊まってもらったら、あのちゃんとね専用のねシェフというかね、あのコックがいて、彼があなたに合った食事を作ってくれるからって言って、ちょっと魅力的なことを言うわけですよ。で、あの結構ね、やっぱそのインドでね、あの、何やろう、こう、行き来するってね、やっぱあの渋滞に巻き込まれるわけですね。もうすごいイライラするわけですよ。で、もうなんか行って帰ってくるだけでも、もうすごいストレスで疲れるんですね。で、そのストレスからもうね、解放されるから、随分楽になるんじゃない、あなたっていうふうに勧められたんですね。で、まあまあ、それもそうかなと思って、あの、ちょっとね、費用もしたんですけど、それなりに宿泊ね。まあ、あの、そもそもこのパンチャカルマの施術って高いんですね。だから結構その、大金をはたいて、もう決意した施術だったんやけど、それにプラスさらに、この、宿泊費もっていうことで、結構の出費になったんですね。で、まあ、良くなると期待するじゃないですか、そんだけお金使って。そうしたら、あの、余計に悪化したんですよ。なぜかっていうと、その、コックさんも、やっぱりインド人で、インド人にしか食事を作ったことないわけですね、この人ね。で、ちょっと辛いもの控えてって言っても、あの、たとえそのスパイスね、その辛いもの入れなかったとしてもね、チリを入れなかったとしても、もうこってりその、なんていうの、スパイス使いというか、もうやっぱり、胃腸が弱ってるもんにとっては、もう、 たまらんしんどいわけですよ。もううどんとかおかゆとかでいいねみたいなね、そういうものは一切出てこない。余計に悪化して、で部屋も最悪だったので、もうねちょっとね1日か2日まだ残ってたんやけど、もう早く切り上げて逃げるように出たわけですよ、その施設ね。だからもう最悪な状態でもう終えたというね、すごい残念な結果になったんですね。で、まあ、そのもともと不調でね、そのトリートメント始めたんやけれども、それがさらに悪化したと。どういうふうに悪化したかっていうと、まずご飯が食べられなくなりました。一切食べられなくなったんですね。で、食べたとしても一切消化しないんですね。胃が動かないわけですよ。もうシーンとしてるんですね。完全停止状態なんです。で、あの胃が動かないということは腸も動かないわけですね。食べて消化もしなければでもしないって、便秘もね、あの重なって、もう最悪なんで、もうシーンとして、もうピクリとも動かない、そんな感じなんですね。で、さらにはなぜか味覚がおかしいんですね。なんか何食べてるか分かんないね。なんか味がしないんですね。で、さらにはたまたまね、その時ね、歯の治療中やって、なんかあの奥歯3本ぐらいなくてね、歯もまともに噛めなかったんですね。で、もうほんま噛めへんわ、味わからんわね、食べても消化しないで、もう最悪の状態で、で、施設にいた時はもう帰ってね、なんか和食食べたら治るかなと思ったんやけども、和食食べても、あっさりしたもの食べても全然治らないんですね。で、これはちょっとおかしいなと思い始めましたね、そこでね。で、あの症状何、どんなものかっていうと、その食べなくても常に胸焼けがしてるんですよ。ムカムカして気持ちが悪いんですね。で、常に胃もキリキリ痛いんですね。で、それだけではなく、その胃腸だけでなく、なぜか頭痛がするわけですよ。なんか変な頭痛がね、常にズキズキしてるんですね。で、さらには、もう顔とか手とか足とかね、ものすごいむくむわけですね。なんか隣の大家さんにも、あんた顔すごいむくんでるけどどうしたんとか言われて。で、足も、なんか、なんていうの、なんかサリーちゃん足っていうの、なんていうの、なんか赤ちゃんみたいにポヨーンとした足になるんですよ。そんなん生まれて一回もそんなことなくって、なんかほんまになんかこうプヨンプヨンの足になってね。なんじゃこりゃっていうのも、靴とか履けないわけですね。そんなにむくんで、もう生まれて初めてね。で、さらには死ぬほどしんどいんですよ。食べれないしね。もう、最悪やったんですね。で、そういうのが続いて、ちょっとこう、さすがに、ちょっと検査しようと思って、大家さんにね、その、いい病院とドクター紹介してもらって、大きな病院行って、血液検査と CT スキャンをね、のね、検査をしたんですね。そして、そのドクターがね、血液検査の結果を見て、まず言わはったのが、あなた、これね、ヘモグロビン値が異常に低いわ、って言わはったんですね。これはすごい低いわ、と。ね。あとは、膵臓もちょっと悪くしてるね。膵臓です。これね、消化酵素を出すね。消化器系ですよね。あと、腎臓もちょっとね、やや悪いと。結構ボロボロやんっていう感じだったんですけども、そのドクター曰く、このヘモグロビン値が異常に低いと。これが全ての問題の原因やなって言わはったんですね。やっぱヘモグロビンって、あんまり意識したことなかったんですけども、これがその血中の酸素を運ぶ役割をしてるんですね、ヘモグロビンね。つまり、その栄養素を運ぶ役割をしてくれてるわけですよ、このヘモグロビンさんがね。あ、そんな重大なね、仕事をしてくれたはったんだってね。改めてちょっとヘモグロビンさんのありがたみが分かったんですけれども。でね、これね、何が原因ですかって聞いたら、医者ははっきり言わないんですね。いろいろな要素は関係していると。ね。それしか言わないわけですね。で、肉食をした方がいいんですかって聞いたんやけども、いや、そんなん肉とか食べなくっても、ほうれん草とかにもね、ヘム鉄含まれてるし、みたいな感じで、なんかそんなにそこでは、大したことは言ってくれなかったんですね。で、それと別で、こう、膵臓とかね、そっち系は多分おそらくその薬のせいだろうと言ってはったんですね。でもそれ以外はそのヘモグロビン値に関しては何も言ってくれないわけですよ。ね。それで、まあ、家帰ってね、もうこれ自分で調べるしかないわと思って、一生懸命ね、ネットでヘモグロビン、不足原因とかで調べたんですね。そうしたら、なんか今時ってなんかこう、いろんなお医者さんとかがね、自分のクリニックを宣伝するためにたくさん記事書いてるじゃないですか。それでね、すっごいたくさん出てきたんですけども、ヘモグロビン値が激減してる。つまり貧血ですよね、これね、ヘモグロビン値が少ない。貧血の原因というのは、偏った食生活が原因だよっていう、ほとんどがそれが原因だっていうことを書いてあるんですね。 で、偏った食生活、つまり短く言ったら偏食なわけですよね。それすごく私にとってはかなりのショックやったんですね。このベジタリアンね、私ずっと5年間ぐらいベジタリアンやってたんですけれども、それはもう本当にね、その宗教的な理由ももちろんあったんですけれども、まあ、健康にいいと思って、よかれと思ってやってて、一生懸命オーガニックのね、食べ物をね、取ったりとか、すごく食生活には気を使っていたにもかかわらず、あなた偏った食生活が原因で貧血になってるんですよってね、まあ、調べたところによると、そういうね、日本のお医者さんの意見なわけですよ。もうすごいショックで、まあ、結局ね、何が原因かっていうと、その鉄分とタンパク質不足、これがヘモグロビンが減る、つまり貧血の原因やっていうことなんですけれども、主に動物性のタンパク質が不足しているのが原因と、そういうふうに書いてあるんですね。で、結局ね、どういうことかっていうと、ね、ベジタリアンの人に多いっていうことですよ。つまりは、ベジタリアンの人に多いですというふうにちゃんと書いてあるわけですね。え、うそやん、そんな聞いたことないわって思ったんですけど、実は結構海外の人は結構そういう、カミングアウトじゃないけど、たくさんこう、暴露というかね、そういう記事をたくさん発見したんですね。日本よりもやっぱり海外の方が、そのベジタリアンが流行るのが、ビーガンとかね、がやっぱりちょっと早かったんですね。それで、だからその事例もやっぱ多いんですね。日本ではちょっとまだベジタリアン新しいので、そんなにね、表立って取り沙汰されることも少ないと思うんですけど、海外では結構記事を私発見したんですが、海外では結構ね、その動物愛護の精神で、お肉は私はね、そんな食べないって言って、そういう人が結構多いみたいやったんですけども、そういう人がね、突然やっぱり欧米の人ってやっぱ肉も魚も食べるじゃないですか。そういう人が突然ある日突然ピタッとそれをやめるわけですよ。で、最初のうちはまだいいんですけど、やっぱり何年かそれをね、やっていると、私のように、体調に不調が出てくるわけなんですね。で、お医者さんに行ったら、やっぱりヘモグロビン値が低いということで、薬を飲んだりとか、その、元通りに、その、ベジタリアンやめて、肉とか食べるように、そういうふうにしたら、まあ、治ったっていうね、もう、そういう事例がすごいたくさんあって、ある、その研究者によると、そういうね、今までベジじゃなかった人が、突然ベジになった場合、もうほとんどね、8割方の人が、元に健康上のね、問題が生じて、元に戻ってるっていうね、そういうデータをね、なんか割り出してる人もいはったんですね。もう結構なんかもうすごい衝撃で、あ、これはもうな、もうあかんわと、私ちょっとベジもやめようとね、そこでほんまに、密かに静かに決意、一人静かに決意をしたんですね。で、まずはね、ちょっと食事を改善しようと、ね、今までずっとベジやったんですけれども、まずはちょっとね、導入しやすい卵から始めようと思って、卵を食べるようにしたんですね。だけれども、やっぱりね、人間ね、同じものを毎日毎日食べるってね、気持ち悪くなってくるんですね。で、特にその胸焼けとかもしてたんで、卵ばっかりやったら、やっぱちょっとね、ちょっと気持ち悪くなったっていうのと、あと体もね、いや、卵だけじゃちょっと足りひんねんっていう風な、なんとなくそういう声が聞こえてくるわけですよ。で、あ、やっぱりお肉とか魚とかの食べないかんやなと思って、うちね、近所にね、2、3軒先にね、なんかチキン売ってるお店があったんですね。タミール語でちょっとなんかわからんっていうか、まあ、一応チキンで書いた。で、人の出入りもあるし、ちょっとあそこ行ってみよう、あそこに行ったらチキン買えるんやと思って、インドのスーパーってね、普通にね、日本みたいに綺麗にね、パッキングされたね、肉ってね、一切売ってないんですね、普通にね。で、とりあえず3軒ぐらい歩いて、なんか30秒ぐらいのところにチキン売ってるし、行こうと思って、行って、でなんか冷蔵庫とかないな、ここ、どこに保管したはんやろって。思ったんですけど、チキンすいません、くださいって言って、お兄さん一人だけポツンとやって、一つ260って、ノーチョイスなんや。なんかわからんけど、じゃあそれくださいって言って、だから中に入っていかって、薄暗いとこ入ってきはって、そしたら突然、ゴゴゴゴゴゴって声がチキンの声がするんですね。この人、今から締めはるんやと思って、私はてっきりなんかこうね、もう 綺麗になったチキンが出てくると思ってたんやけど、今から締めはるんやと思って、もう急いでね、ちょっと結構ですって言って、ね、もう恐ろしくなって、もうお店からも飛んで逃げたんですけども、いやちょっと待って、こんなんでへこたれていては私のヘモグロビンチは改善されへんわと思って、ちょっと気を取り直して、すいませんやっぱり一つくださいって言ってね、お金払って、そしたらなんか袋に詰めてね持ってきはったんですね。で持って帰って、でちょっと袋開けてちょっと手で取り出したんですよ。そしたらね、チキンの体温がね温かいんですね。なんか普通我々の知ってる鶏肉って冷たいじゃないですか、冷蔵庫に入ってね。違うんですよ、温かいんですよ。わ、チキンさんの温かみぬくもりがここにある、もう本当にね、もう命をいただくってこういうことなんだと思って、ものすごくね、なんか本当にありがたいんだなと思って、もうなんか何とも言えない気持ちになったんですね。でそんな風にして私のねチキンライフね、そして魚屋も調べていきました。なんかわけわからん魚をね適当に買ってきて、身を見まねで調理して、あと牛肉とか豚肉とかありませんから、マトンの肉というのをね、なんかよくわからないけど購入して、牛すじと同じレシピでね作ってみたらね、そこそこ美味しいものができたんですね。なのでこういう風にして、あとお医者さんにいただいたね薬、貧血の薬も毎日飲んで、だんだん少しずつ少しずつね、徐々にね回復してきたんですね。少しずつ元気になってったんですね。で、ああよかったと思って、だんだん元気になってったんですね。で、まあ、こんな風にして私の体調はこう徐々に改善して、まあ、今も全然元気なんですね。で、第2部に入りますけれども、もうすいません、ちょっと長くなっちゃった。ヴェーダの観点から見たベジタリアンね。ヴェーダは一体何て言ってるんだろうか。ヨガ哲学的には何と言われてるんだろうかというね、この宗教的な視点からちょっとね、話していきたいと思うんですけれども、私もね、さっき言ったんですけども、5年前からベジタリアンやってるんですね。これ、わかりやすく言ったら、5年前からこのベーダを学び始めてるので、これはベーダを学ぶものとして、ベジタリアンであることは当たり前だというふうに思ってたんです。周りもみんなね、ベジタリアンやってたし、まあ、それが当然やと思ってやってたんですね。なぜかっていうと、こういう教えなんです。アヒムサという非暴力ですね。アヒムサがベーダでは最も大事とされていると。そういう理由から、生き物を殺して食べるというのは、ヒムサ、ね、暴力に該当するので、それは、やっちゃいけないと。ね。だからベジであるということは、そのアヒムサを実行するということになるので、それが理由で、まあ、宗教的な理由ですよね。それが理由で、ベジをやってたんですね。で、それを私ね、まあ、インドのアシュラムとか行っても、お肉ね、食べないし、お肉は一切出てこないし、まあ、それが当たり前だと思ってたんですね、そのベーダのね、ヨガを学ぶものとして。だけれども、私は、4年ぐらい前に、チェン内に行って、今のね、私のグルであるパラマールタナンダ・スワミジという方なんですけれども、まあ、この方の元で学ぶようになったんですけれども、この方おっしゃってたのが、ベーダを学ぶのに、ベジタリアンになる必要は一切ないと。ベジタリアンになるのは、ヨーガを学ぶ上で必須ではないよと言わはるんですね。これは結構最初の頃から、聞いてたので、すごいびっくりしたんですね。そうなんって言って、ちゃうのみたいなね。まあ、そこびっくりしたんだけれども、とりあえず私は、辞めるつもりなかったんで、まあ、それはそれとして、ええんかもしらんけれども、私はベジを貫こうと。もう一生やる覚悟でいたんですね。で、そう、スワミジは、なぜね、ベーダを学ぶのにベジになるのは必須ではないかっていう、その理由も述べてくれてはるんですけども、理由は、そう、膨大なベーダというね、インドの聖典の一番その要となる、基本となる聖典なんですが、ベーダのどこにもベジタリアンにならなくてはいけないとは一切書いていないということなんですね。もうこのスワミジは本当にもう、インド人のその学者にもリスペクトされるぐらいの、ものすごい幅の広いね、知識をお持ちで、ありとあらゆるインド聖典を、すべて、ほぼすべて網羅してはるような人で、何聞いても絶対してはるんですね。そういうね、もうすべての聖典をね、もう空で暗記してはるぐらいの人なので、その方が、どこにもベジにならないかなんて書いてない情報あるんですね。で、さらには、すべての人がね、ベジタリアンになれるわけじゃないじゃないですか。 ね、体調もね、その肉を食べないで、あの体調が保てない人もいるじゃないですかとね。あとはその家族がね、いてて、その自分だけベジの料理を作るとかそういうのができない人もいるから、みんながなれるわけじゃないと。いや、そんな風にも言ったはって、さらには昔のクシャットリアは肉を食べてたと。クシャットリアというのは、まあ、日本ではお侍さんですよね。この言ったら、あの、行政というか国をね、治める人たちの、あの、これ、まあ、カーストの階級なんですけれども、まあ、クリシュナとかね、バガバットギータのクリシュナとか、あの、アルジュナとかも王族ですから、このクシャットリアなんですけれども、このクシャットリアをね、戦いますから、あの、戦争で戦で戦う人たちなんですよ。ベジとかやってたんじゃね、その戦で戦えないと。だから肉を食べてたというんですね。で、あの、有名なラーマーヤナ、知ってありますかね。あの、ラーマとクリシュナといえばね、もう、あの、二大アバターじゃないですか。その、ラーマも、ね、あの、神の化身と言われるラーマも、ラーマーヤナというね、有名なこのインド二大叙事詩のね、あの一つの中で、ラーマも肉を食べた記述があるよというね、そういうこと言ってはった。もう、たまげたんですよ。そうなんみたいな。もうびっくりしたんですけれども、あの、これがね、そのスワミジが、あの、ベーダのどこにもベジタリアンにならなくてはいけないとは書いてないという、そういう、あの、理由なんですね。これだけの、その、あの、立証されてると。そういうことを言ってはったんですね。まあ、だからこそ私もね、あの、体調不良で、あの、ベジをすぐにね、やめる決意ができたんですね。まあ、あの、知識はね、正しい知識は身を救うと、ほんまに、あの、良かったなと思ったんですけれども。で、3番目のちょっとね、あの、トピック入りたいんですが、インドのベジタリアンのルーツについてなんですけれども、あの、ベジタリアンってね、これ、あの、世界でどれぐらいいるんやろうってことをちょっとさっき調べたんですけども、やっぱりインドがね、ダントツ世界で一番多いわけですよ。ほぼ3割。あの、全インド人の3割がベジタリアンということで、第2位がちょっとどっか忘れたんですけど、10何パーセント、14かなんかで、もう2位以下をね、もうなんか半分ぐらいじゃないですか。もう倍以上のその差をなんかつけてるんですね。だからインドがやっぱり、圧倒的に世界でベジタリアンが多いんで、まあ、ベジタリアンのルーツとも、ね、あの、元祖とも言えるんですけれども、あの、このインド人がのね、ちょっとその、ルーツをちょっとお話したいと思うんですけれども、この、あの、カーストについてちょっとお話しないといけないんですけれども、まあ、カーストって言ったらちょっと言い方が悪いんですが、まあ、あの、インドの社会って4つのね、こう、グループにね、社会が分かれていて、あの、1つのグループが、まあ、一番最初に言われるグループなんですけれども、こう、宗教的な儀式をやったりとか、聖典のことを教えたりとか、まあ、そういう、あの、司祭とかね、あの、宗教的なことに関わる人たち、これを、あの、ブラフマナと言って、まあ、ブラフミンっていうふうに言われてるんですけれども、この人たちね、さっきはちょっとクシャットリアの話ね、で、その次のクシャットリアってお侍さんとかね、あの、行政の人たちなんですけれども、武士なんですけども、まあ、武士は肉を食べていた一方で、このブラフミンの人たち、昔ね、まあ、何千年も前の話なんですけども、この人たちは肉食は許されてなかったんですね。肉は食べちゃいけなかったんですね。なので、この人たちね、昔のブラフミンっていうのが、このつまりベジタリアの元祖なわけですよ。ここがルーツなんですね。で、まあ、インドのね、カーストご存知な人は知ってあるかもしれないんですけれども、そのね、何千年も前からあるわけですね、そのベーダの文化っていうのが。その当時からずーっと今まで何千年も同じ家系というか、が、こう、継承されてるんですね。同じ、その、ブラフミンやったらずーっとブラフミンっていうね、おじいちゃんもね、その、おじいちゃんも、おじいちゃん、おばあちゃんもずーっとブラフミンなわけなんですよ。ということは、今の今まで、何千年も代々と、その、ベジタリアンの家系が受け継がれてるわけですね。これは、すごいことですよ。何千年もっていうことなので、まあ、結局そういうことなんですね。だからその、もう DNA が出来上がってるわけですね。ベジタリアン仕様にね。で、今のね、そのブラフミンの人たちも言い張るんですけれども、結局なんかその、私のスワミジもそうやし、生徒さんもそうやし、宗教的に意識の高い人たちっていうのは、ほ ほとんどがまあブラフになっちゃおうかなと私思うんですね。やっぱりその売者っていう人ね、すごく人口多いんですけれども、その商売人ですよね、いわゆるそのザ・インド人、あの人たちはそんなにね、ベジタリアンとか少ないと思うんですね。なのでこのブラフ民の人たちっていうのはかなりベジ率が高いんですね。私の知ってるそのスワミ人ももちろんやし、生徒さんもほとんどがやっぱりベジタリアンの人が多いんですね。生まれた時から一回も肉食べたことなくって、食べたいとも思わへんし、むしろなんか一生懸命避けたはる人たちなんですね。で、私がね、見てもらったそのお医者さんいるじゃないですか、こうヘモグロビン値がなぜ低いか教えてくれなかったお医者さん、この人もおそらくねブラフミンなんですね。なぜかっていうと、私の大家さんもブラフミンなので、やっぱブラフミンの人たちってね、お医者さんもやっぱりブラフミンの人に見てもらいたいわけですね。この人たちはグループで結構ね行動することが多いので、まあ、その方が楽というかね、自分との価値観が合う人とやっぱつるみがちなんですけれども、そういうのを好まはるんですけれども、結局ね、そのインド人のお医者さんたちも自分たちがね肉食べなくても全然大丈夫だから、我々がねその肉をやめてどうなるかっていうのはわからないわけですよね。もう謎っていうか未知の世界なわけですよ。なのでそのベジがね、ヘモグロビン値激減の原因だということには気がつかないわけなんですね。なのでもう本当にね、自分の健康はね、自分の身は自分で守らないかんなということなんですけれども、結局ねそのブラフミンっていうのもね、インドではすごく少ない少数派なんですね。で、まあ、インドでも 30% がベジってことなので、あとの 70% は肉食べてるってことじゃないですか。だから必ずしもね、絶対みんながベジではね、インド人みんながベジではないってことですね。で、さっきのちょっとトピックにも似てるんですけども、結局のところ、肉を食べるのは、ヒムサ、暴力に当たるんじゃないのかというこの話なんです。これはすごくね、我々にとってはとてもね、宗教的にすごく大事なトピックになるんですけれども、これをね、ちょっとスワミジにね、聞いてみたんですね。そうすると、やっぱりね、お肉をね、食べるということは、動物をね、の命をね、いただいて、いただくということになるので、一種のヒムサとも言えるとね、やはりね。だけれどもですよ。だけれども、人の命、ね、生き物の命というのは、他の命の上に成り立ってるんだよ、というんですね。例えば野菜だってね、生きてるじゃないですか。だけれども、その痛みのね、痛みを感じる度合いが少ないだけであって、ベジタリアンである我々だって、野菜をね、生き物である野菜をね、食べてるんだよって、そういうふうに言わはるんですよね。自然界見てもわかりますよね。やっぱり、ライオンとかだってね、鹿殺して食べたりしてるじゃないですか。で、魚だってね、大きな魚が小さい魚を食べてるじゃないですか。やっぱり命は他の命の上に成り立ってるんだよというね、スワミジの口から聞いてすごくね、グッと来たんですけれども。で、結局ね、私とかもね、ベジやめたんで、お肉食べたりしてるんですけれども、そのことをね、について、聖典はね、なんて言ってるかっていうと、聖典は避けることのできる暴力を避けるようにというふうに言ってるよということなんですね。なので、もしね、お肉を食べるのが体にとって必要なのであれば、それは避けられない暴力じゃないかっていうわけですよ。ね。避けることの可能な暴力だけ避ければいいんだよという、そういうことなんですね。なので、避けられない暴力、これスーナーっていう名前がついてるんですけれども、これについては、プラヤスチッタという罪滅ぼしの技があるんですね。これは、パーパという、ヒムサですよね。パーパってこう罪なんですけれども、その罪をプーニャというこの善行によって中和できるよということなんです。それがプラヤスチッタというんですね。なので、そうやってね、生き物をね、の命をいただいてるんであれば、それに代わる何かね、その地球環境を守るだとか、そういった、良いことをね、やって、その自分がね、命をいただいていることを、まあ、長期死って言ったらあれなんですけれども、中和することをすればいいんだと。そういうことなんですね。で、スワミジはこんな風にね、すごく、いいことを言ってくれてはるんですけども、肉を食べないことよりも、もっと大切なアヒムサがあるじゃないかとね。もっと大切な、その非暴力というのはあるじゃないかと。 ね、例えば言葉で人を傷つけないとかね、そういうことがあるじゃないですかと、ね、だって、私はそんな、ね、暴力ひむさはしませんとね、肉は食べないませんとか言ってもなんか人の心をねすごく傷つけるようなこと言ったりとか、なんか悪口言いまくったりとか、なんかそれってちょっとおかしいですよね。だから、実際ね現実的に守れるひむさをね実行した方がいいよと、なんか肉を食べる食べないってさほど重要ではないんだと言ってはるんですね。で、とはいえね、もしベジの人が言い張ったらちょっと気を悪くしないでいただきたいんですけれども、やっぱりヨーガの道をね、その例えば瞑想するだとか心をサッと場にするだとか、そういうためにはできればベジだった方がいいんだよということはではあるんですね。なのでそれが可能な人ね、体質によると思うんですけれども、それが可能な人はそういうふうにしはったらいいと思います。はい。で、ちょっと最後の締めになるんですけれども、今回ね、そのアーユルヴェーダのパンチャカルマの治療で、こういうことが発覚したんですね。ちょっと誤解していただきたくないのが、これ、アーユルヴェーダの治療でこういうふうになったわけではないんですね。たまたま、その体調が悪い時に、この施術をしてしまったこと、それで発覚したというわけで、この治療のせいではないんですね。で、ちょっと残念な結果にはなったんですけども、悪化するというね、それはたまたま私の、タイミングが悪かっただけなんですけども、学んだこともすごくあるんですね。このドクターにね教えてもらったことなんですけれども、やはりスワミジとすごい似てることを言ってはって、人というのは生きてるものの生命のエネルギーを食するんだと、その生命のエネルギーはオージャスと言われるんだっていうふうに言ってはって、その先生はねベジの人やったと思うんですけれども、やっぱり野菜とかだって生きてるじゃないですか。その生きてる生命エネルギーで人もこうエネルギーが満ちるんだよという、そういう考え方なんですね。で、調理してね、お料理して最大24時間以内やったらそのオージャスは一応持ちますと。ね、その野菜もなんか半分とかに切ったら、だんだんね、なんか4時間ぐらいしたらそのオージャス減っていくみたいなこと言ってはったんですけれども、そういうことを教えてもらったので、料理をね、する時間がね、増えましたよね。機会が増えたというか、今まで結構ね、そのなんか冷凍、なんかいっぱい作って冷凍してとか、すごい手抜きだったんですけども、今日本に帰ってきても、なるべくね、毎日料理をするようにしたりだとか、ちょっとね、やっぱ意識改革もね、しましたよね。で、だけどやっぱり毎日やるとちょっと厳しいので、何事もバランスが大事かなということをすごく学びました。で、今まで私そのアンチ西洋医学で、その化学薬品とかものすごいこう避けてきたわけですね。コロナになっても医者に行かなかったぐらいなんですね。薬飲まないで自力で治したんですけれども、やはりその西洋医学っていうのもね、せっかくこう発達してますからね、現代ね。そういうのも積極的にね、やっぱりこう、検査をしたりだとか、その薬もね、必要だったら飲むとか、そう、西洋医学もやっぱりと、取り入れなきゃいけないなというふうに、すごく感じましたね。で、さっきもね、言ったんですけれども、あとは最後にね、ベジを決して否定するわけでもないので、これはやはりね、今説明した通り、個人が考えて決めていいことなんですね。スワミジがね、言ってくれたはるのは、ヨーガの道をね、歩むために、特にそのね、ベジになるっていうのは必須ではないので、これが、ヒムサーね、に、該当はね、全くしないことはないんだけれども、それを、命をいただいてることに対しての感謝を表すために何かすればそれでいいんだよというふうに言ってくれたはるので、ベジをやろうが、やらまいが、どっちでもね、個人が考えて決めればいいことです。なので、それをね、ベジやからとか、ベジじゃないからとかね、それは批判するべきことではないなということで、それが私の本日の締めとさせていただきたいと思います。では、最後にね、いつもやってるスワスティパータというね、世界平和の祈りの最後の部分だけ、やりたいと思います。ローカースサマスタースキノーババント。これは、世界のみんなが幸せありますようにという、祈りの有名な文言なので、よかったら一緒に唱えてみてください。オーン、サルベババントスキナハ、サルベサントニラマヤハ、サルベバトラニパシアントマーカスチットカバーグバベット。アサトマーサッカマヤ、タマソマジョーティルガマヤ、ムルッティョルマムルタンガマヤ。オーム、ローカーサマスタースキノババント。ローカーサマスタースキノババント。 ローカーサマスタースキノババントゥオンシャンティシャンティシャンティ
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
ね、ご自身のご体験と命をいただくという根源的なお話も大変興味深く聞かせていただきました。あと、ちょっと体のことなので十分にいろいろ気をつけていただければなと思います。
ありがとうございます。
今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。